バックスペース .fm 第10回。バックスペース .fm は1週間分のテック・ガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです。iPhone や iPad をお使いの方は、App Store から無料のポッドキャストアプリをダウンロードして、バックスペース .fm を購読していただくと、常に最新のエピソードをお楽しみいただけます。また、バックスペース .fm のホームページから RSS を購読することも可能です。ぜひポッドキャストクライアントを活用してみてください。というわけで、
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。っ
ていうか、このポッドキャスト対応をしまして、ちょっと今日のトピックで中盤でも話そうとは思ってるんですけど、
すごいですよね
まあいろいろな意味ですごいですけど、
うん、
まあ、公開して初週でなんと iTunes ポッドキャストの総合ランキング8位に入ってしまったという。
総合ですよね。
総合すごいですよね。
そう、下の方に伊集院光る深夜のバカ力があって、
そうそうそう、
これ超えたなと。
結構そうそうたる人たちを抜いてますよね。
そう、
僕もね、思わず記念だと思ってスクリーンショット撮ってしまったんですけど、
僕も撮ってあげた
もうなんかこうバナナマンとか爆笑問題に追いつく勢いな
そう、このまま超えるかなと思ってたらそうでもなかった。
そっから結構じわじわずるずる落ちて、今50位ぐらいまで落ちてましたね。でもテック部門ではまだなんかリビルド FM と1位2位を争ってる感じになってました。
まあもともとね、バックスペースドット始めた時にテック部門1位を目指せっていう話をしてたんで、そうですね、もう目標を達成しちゃったからこの辺でもうやめますか、
ね、新たな目標を作らないとまずいですね出だしがかなりこうバイアスされるっていうのは前提ですけど、とはいえ、まあ嬉しいは嬉しいですよね。
そうですね、主則だけとはいえ、まあ、この後じわじわと伸びてくれば、
はい、ということで皆さん購読よろしくお願いしますって
感じです。よろしくお願いします
というまあ雑談はさておき、
はい、今週のニュース、ニューズオブザウィーク、
ドラゴンディクテート4っていうのがリリースされて、まあこれも最近僕はひたすらマイブームな音声入力ネタなので、もう勢いで紹介したんですけど、ニュアンスっていう会社がこれ、結局なんかいろいろ調べてみたらなんだかんだと Siri のバックグラウンドはこのテクノロジーだと言われてるんですね。そうですね。
ニュアンスってもう音声合成、音声認識とかのもうトップ企業でいろんな会社を買収して、
うん、
でドラゴンスピーチもこれもともと違うところがやってたとかじゃないですかね。
ああそうなんですね、うん、ライバルを買収してひたすらこの分野のトップになるという、
なんかアドビとかオートデスクとかのアプローチですね。そうそ
うそうですよね、うん、本当音声業界のオートデスクって感じですよね、音声認識業界で。それの最新版が Today って言ってるのは、まあ3月4日の記事で Today なんで、まあ3日前ぐらいに出てけど、これ日本語が対応してるのかどうかが全くいまいちわからないという。
普通してないですよね、これ。
ただ過去のバージョンとか見ると結構な多国語対応していて、
うん、
であと iPad 版とか iOS 版も出てるじゃないですか。それとかは英語版のように買ってもちゃんと言語切り替えで日本語できるんですよね。そうすると日本語ちゃんと認識するんですよ。
あ、
だからまあほのかな期待はしてるんですけど。
じゃあ人柱になって、
体験版はないし値段も200ドルぐらいして、それが対応できなかった時のショックがでかすぎるので、今ちょっと様子を見ているっていう感じですけど。ただまあそのSiri とかでも使われているような技術を、まあ、提供している会社の、まあ、一番最新の本当にリリースしたての、まあ、ソフトウェアなので、まあ、さらに性能がいいことが期待できるので。
これどこが変わったんですか。
まあ、もちろん精度が上がってるんですけど、なんか面白いのはこうビデオとか見てると結構その編集を音声でもできるんですね。この後でこう入力した文章のなんか単語が間違えてた時に、なんか音声でそのまんまさっきの文章の なんかこのキーワード、このスペルこっちに変えてみたいなことを言うと、自然言語でその命令を認識してコンテキストの文章を切り替えるみたいな。
じゃあエディターのを言語でこう操作するみたいな感じなんですかね。
そうですね、やっぱり Siri で最近そのブログとかも音声入力メインで書いてるんですけど、やっぱりこうちょいちょいちょいちょいこうキーボードで編集しながら書くんですけど、まあ、それすらその作業すら音声でやってしまおうみたいな感じにはなってますね。
そうね、手を動かしたら負けだっていう感じがするもんねこれ。
うん、そうですよね。今日は出たよっていうご紹介ぐらいで、もうちょっと情報が出て使えそうだったら買ってみよう、人柱してみようと思ってます。Adobe All in One Photo App Reveal がついに Android 版登場っていう記事なんですけど、これって知ってますか？
いや知らなかった。
あ、本当ですか？
うん、
カメラ好きというか写真好きというか人たちの中では、まあ、かなり有名なアプリだと思うんですけど、その Adobe が有料のサブスクライブモデルなんですけど、まあ、フリッカーのようにあの無制限で写真をストレージできるっていうサービスを始めたんですよ。もともと iOS クライアントみたいな感じで出てきて、で、Mac プラットフォームはずっと対応してたんですけど、ついにその念願の Android 版が出たっていうことで、これがね、なんか僕も1年ぐらいサブスクライブしてて、今ちょっとやめちゃったんですけど、もう結局この手の、なんていうんですか、フォトストレージ系というか、本命不在みたいな中では、結構いい線をいってるんですよね。まあ、売りは何せその無制限でストレージできるし、クライアントがすごい軽いですよ。なんかこう、かなり頑張ってキャッシュ技術をこう駆使していて、これ全部クラウド側に全部投げつけておいて、クライアントにはまあ、最小限のキャッシュを、まあ最小限って言っても、もうストレージが余ってれば平気で数ギガ、数十ギガとか使うんですけど、あのその各サイズの、もう本当に最初は一番ちっちゃいサムネイルを撮ってきて、それをレンダリングして、で徐々に徐々にその裏側で大きい画像を読み込むみたいなことをやってるんで、もうあたかもあのローカルの iPhone で言えば iPhone のそのローカルにあるライブラリみたいな感じのパフォーマンスで、実は裏側にデータがありますよっていう。で本当にまあ使ってみるのが一番早いんですけど、本当にそのなんていうんですかね、レスポンスが早いだけでこんなにやっぱりアプリの使い方が変わるのかっていうぐらい、あの過去の写真がこう全部撮れるんですよね。だから一時期一生懸命フリッカーの写真を全部こっちにあのコピーするっていうスクリプトを書いてこっちにこうひたすら転送してたんですけど、あの志半ばで一旦ちょっと諦めてしまったんですけど。
でもフリッカーを最初から使ってない人がもう最初からこれでいっちゃうっていう手もあるわけですよね。
うん、そしたら全然問題ないと思いますし、あの最初のうちは本当にそのただビューが早いっていうのと、あとその無制限だっていうところから始まって、比較的機能はそんなになかったんですけど、最近は結構機能が増えてきてるみたいで、同じタイミングでアップロードしたやつは勝手にセットにしといてくれて、後から検索しやすくするとか。
あ、最近の iCloud にあるモーメントみたいな。
はいはいはい。そう、本当にモーメントよりも先にモーメントっぽいものを作っていて、かつそれが全部データは裏はクラウドにあるっていうところで、モーメントよりある意味すごいんですよね。であとはそのフォトショップのあの iPhone の iPad とかのフォトショップ機能あるじゃないですか。あのちょっとした編集するみたいな、
はい、
そういう機能もどんどん取り入れてるので、ちょっとした編集だったらこれだけでできちゃうんですよね。
おお、それもできちゃう。
はい、この Android が出る前、ちょっと前に RAW の対応もしたんじゃないかな。なんか今まで
RAW データ無制限で置けるっていうのはすごいですね。
すごいんですよね。だからそろそろカムバックしてもいいかなと思っている今日この頃なんですけど、やっぱり本当にそのもうすでになんか1万枚ぐらいの写真はそっちに移行してあるんですけど、それくらいの写真がこうバッと出してこれるので、フリッカーも一生懸命タグつけてるつもりなんですけど、もう本当に写真が埋もれちゃうんですけど、サクサクスクロールして見れることで結構出会いがあるという。
でも前その辺で、Google プラスがいいって話してたじゃないですか。
はい。
それと比べてどうなんですか。
Google プラスのクライアントよりもさらに早いし、
うん、
あとはやっぱりそのサイズの制限とかがないので、Google プラスはその 2048×2048 ぐらいのサイズまでだったら、その容量制限にカウントされないんですけど、
うん、
あの一眼レフとかミラーレスとかで撮るともっと大きいじゃないですか。まあ、iPhone でももうフルサイズで撮ったらもっと大きいので、それでやるとどうしてもまだ容量制限がかかっちゃうので、
じゃあカメラ構造はこっちの方がいいわけですよね。
そうですよね。でそれをもうクリエイティブクラウドのサブスクリプションで入れてくれよとか、あとそのクリエイティブクラウド経由でフォトショップとかからアクセスできるようにしてくれよって感じなんですけど、ストレージもまあ共有できるわけじゃないんです。そこはまあもちろん将来的にインテグレートされていくんでしょうけど、
でも CC 持ってなくてもこれは使えるわけですよね。
まあそういうメリットは逆に言えばありますね。
うん、その取り込み口になってるのかもしれない。
まあ地道に続けていてて、ついに Android 版も出たので、エバーピックっていうすごいいいサービスが、写真サービスがつい最近シャットダウンしちゃったんですけど、それがいなくなってしまったので、もう今じゃあまあこれくらいしか本命がないかなっていう感じではあるんですよ。ということで Android ユーザーの人もぜひお使いくださいという、はい、Apple 自動車運転中に Eyes Free で iPhone や音楽マップ操作できる CarPlay、発表自体はだいぶ前にされましたよね。その自動車にこう組み込んで iPhone をなんか車に差し込むと、今までみたいに単にこう音楽を流せるようにするとかではなくて、自動車のカーナビが iOS というか iPhone によって制御されるみたいな、外付けディスプレイみたいな感じで車専用のナビ画面を iPhone から出すみたいな感じですよね。
純正カーナビにそのまま iPhone が直結されるみたいな感じですよね、うん、
ですよね。ただカーナビ業界涙目ですけどね。もともとアメリカとかはもうカーナビ業界ほぼ壊滅状態で、日本はいろいろなんかこう独自の生き残り対策で、なんかあのガンダムカーナビにしたりとか頑張ったりしてますよね。
ヘッドアップディスプレイのやつもありますよね、
はいはい、
パイオニアが
とかあるけど、まあそもそも US はもうほとんどカーナビ自体が駆逐されていて、あのネバーロストみたいなこう音声だけでむしろやるみたいな、まあほとんど、まあ、iPhone でいいよねっていう世界ですよね。けどいきなり対応モデルがフェラーリとかメルセデスベンツとかボルボとかなんか敷居が高すぎるんですけど、
でもちょっと前にホンダも発表してたし、
ホンダ、三菱、日産、富士重工、スズキ、トヨタ、フォード、ゼネラルモータースあたりも今後は対応予定すると言っているので、まあほとんどみんな入ってくるとは思うんですけど、第一弾がフェラーリベンツっていうのが試したくても試せないみたいな僕は面白いなと思ったのは、カーナビ側に iOS の画面を出すんですけど、こう出した時のこのスクリーンショットを見ると、画面がいかにも既存のカーナビのこうしょぼい画面みたいな感じじゃないですか。
うん、あんまり目を刺激しない、多分エフェクトとかもそんな出しちゃいけないみたいなのがあるんじゃないですかね。
ああ、意図的にナビゲーションの画面もしょぼいですよね。
運転を邪魔しちゃうと、
うん、
事故が起きたりとか、アップルが訴えられたりとかいうことになりかねないんで、ここは気をつけてるんじゃないかなと。
ですかね。なんかあえてのダサ UI みたいになってるところがすごいなとは思ったんですけど、でもなんかサンフランシスコは今はあの窓ガラスにペタってつける吸盤でつけるタイプのカーマウントあるじゃないですか。
はい。
あれは実はサンフランシスコは禁止なんですよね。そうなんですよ。車の真ん中のあたりにみんな大体つけるじゃないですか、あの手のやつって、はい、あれは違法なんですよ。
ほ
ー。で車のフロントガラスの両端そっちにつけること自体は合法らしいんですよね。
ああ、真ん中だとやっぱり運転、真ん中視界を遮るんで、
そうバックミラーの下あたりにみんな普通はつけちゃうんですけど、
うん、
あれはダメって言われていて、ただ、うん、そこじゃないと電源とかの取り回しもめんどくさいので、なかなかあの運転席側の端っことかまで持っていくとめんどくさかったりもするんで、
うん、
そのダッシュボードからニョキッとこう下から生やすタイプとかは OK みたいなんですけど、でとかいうのを言ってる割に、なんか最近ちょっと話題だったのは、なんか運転中に Google マップとかを見るのは合法になったとかいう話になってて、そう、片手、そう片手で iPhone、Android 見ながらマップを確認すること自体は合法になったらしいんです。
そっちの方が危ないじゃん。ながら運転じゃない。
そうだから、それよくわかんないよねみたいな話で、なんか何考えてるんだみたいなことで、もうなんかちょっと話題になってましたけど、これがそのカーナビで対応してくれれば、まあもちろん一番スマートなんでしょうけど。大都市では初、サンフランシスコがペットボトル飲料水販売を禁止ってことで、ちょっとあの車に続いてサンフランシスコネタを並べてみたんですけど、
これ僕も読んだんですけど、なんでか意味がわからないっていう、
まあそのなんかサンフランシスコの人たちのこの健康志向、環境志向に関してなんかものすごい意識が高いんですよね。でまあペットボトルは1000年分解しないゴミっていうことで、まあ、それを太平洋にどんどんどんどんゴミベルトにせっせと送り続けるっていうのは、まあ、環境にも良くないし、まあ、お金も費用もかかっていてよろしくないと。だったら、まあ、水なんてものはコップに入れて自分でこうあのマグカップ持っててそれに入れて飲めばいいんだから、ペットボトルはやめようよみたいな、まあ、こういうことやりそうだよなと思って、
反対は結構あるんじゃないですかこれ
と思ってはいるんですけど、この記事を読むと、まあ、その議会においては11対0で満場一致で可決したらしいですね。ドリンクメーカーとかはかなり打撃を受けるので、だから当然面白くないのはコカ・コーラ、ペプシが加盟する米国飲料協会ですとか言っていて、
水だったら蛇口から飲めとか言えるけど、四国のポンジュースとかじゃないんだから。
米国飲料水協会は解決策のように見えて問題が生まれるだけだと、これだけリサイクルに熱心な市なのに市議たちがやろうとしていることは見当違いも甚だしいと表明し声明を出していると言ってるんですけど、まあまあでも確かにその水筒を持って会社に来る人も本当に多いですし、やっぱりある時同僚になんかなんでペットボトル飲むんだって言われて、
おお、そういう指摘をする、
されて
機運があるわけですね。
あるんですよね。なんかただ違反者にはなんか最大で10万円強の罰金とか言っていて、結構重いですよね。その後の何かあれば報告します。一応今日の時点ではそういう、まあ、法案が可決されたというお話です。ちょっとサンフランシスコネタを織り交ぜてみましたという感じ
で、何せ日米同時中継の
番組ですね、はい、せっかくなので
ちょっと所々ところで米国らしさを出してます
という、はい、アピールしてみました。
で次は僕のネタで、
はい、
CNN の記事で補聴器が Apple 端末と接続調整容易にというもので、
はい、
これがですね GN リサウンドという補聴器メーカーが新しい iPhone と接続するタイプの補聴器を出した、
うん、
その補聴器の名前がリンクスっていうんですけれども、
うん、
まあ、補聴器のちょっと相場がどのくらいかわからないんですけど30万円ぐらいする高価なもので、
うん、
iPhone 自体 の、 あのノイズリダクション機能とかを使えたり、
はい、
あと iPhone が持っている GPS 機能で自分が今どこにいるかっていうのを設定を記憶させて、それに合ったフィルタリングとか、
うん、
EQ とか多分その辺をいじって、
うん、
映画館とかあと会社とか、うん、屋外とかその辺の設定を変更することができるようなんですよね。もともとこういうのあったらいいなっていうふうに思ってたものがもう実現するのでと、
うん、
しかもこれちゃんとした補聴器メーカーなんで、
うん、
その辺のベンチャーが始めましたというんではなくて、
うん、
本当、補聴器を必要としている人たちが使えるようになってくると、まあ、素晴らしいことだなと思ってます。
もう素晴らしい
ですよ。で今のところ、iPhone だけらしいんですけれども、
まあ、あれですよね、値段的にはあの Google グラス並みというか以上な感じですけど、本当相場がちょっと分かんないんで、これが高いものなのか安いものかが分かんないですけど、
そう、日本法人もあるんですけれども、
はい、
日本のサイトには載ってなくて英語版だけなんですけれども、
はい、
まあ、そこを見ると詳しいことが載ってますという、
このでも記事に載っている写真の男性は日本人っぽいですけどね。
あですね、
非常に、
はい、
うん、とかもうここまで来たら補聴器も別にそのちょっと耳が遠くなった人じゃなくてもなんかあれですよね、もっと人間の能力を倍増させる側のデバイスとして使えそうですよね、うん、
そうですよね、健常者がさらに快適になるためのデバイスを作って、
うん、
でそれで儲かって、
うん、
でさらにあのディスエーブルドな人たち向けの、
うん、
もっといい製品というのができたりするといいなと思いますけど、
ね、ですよね、だからその方がその補聴器に対してのまあ、認知度も上がるし、まあ、補聴器そんなにこう天気悪いってことはないかもしれないですけど、うん、まあいよいよこういうなちゃんとしたメーカー、補聴器だったら補聴器の中のメーカーが取り組んできたって感じなんですかね。
そうですね、
うん、
Bluetooth 接続というのもいいですよね。
Bluetooth があのロープロファイルに対応してから突然使い物になってきた感じですよね、
うん、
今まではなかなか、
じゃあ、あのさっきドリキンが言ってたみたいな製品もどんどん出てくるといいなという、
はい、
すいません自分ネタなんですけれども、
はい、
この間フジテレビに行ってきまして、
はい、
お台場アップスラボというiPhone とか iPad のアプリをテーマにした番組というのがあるんですよ実は、
うんうん、
年に1回ぐらいやってて、はい、去年もこの番組に出たんですけれども、はい、今回はガレージバンドフェスという iPad でガレージバンドを演奏する、
うん、
音楽フェスという位置づけでですね、
はい、
まあ、司会はあの鶴野武史と、田村敦史、
はい、
2人で、であと、まあ、いろんな芸人さんとかミュージシャンとかが参加して、で僕らはその中にガレージバンドの達人として、うん、なんと出演してしまうと。
素晴らしいですね、もうめっちゃ楽しみですよ、
で4月1日なんですけど、あのサイレントサイレンという可愛い女の子たちの4人組のガールズバンドで、
はい、
彼女たちも、ガレージバンドだけで演奏をすると。
うん、この人たちは本当のバンドミュージシャンなんですね。まあ、普段は別にガレージバンドを使ってるわけではないけどみたいな、
ええ、でもまあ1週間か2週間ぐらい練習をしてちゃんと人前で弾けるくらいにはなると。
うん、
で去年同じ番組に出た時には控室も何もなくて、
はい、
ただその辺 の, あのソファーに座ってこうひたすらじっと出番を待ってるという、非常に虐げられた存在だったんですけど、
はい、ガレージバンド使いがこう世の中のなんか地位が上がったんですかね。
まあ僕らも主流ですよ。
そうですよね、
音楽界の、
はい、
ガレージバンドなしでは J-POP は成り立たないぐらいにまだなってないですけれどもまあ人前でガレージバンドで生で演奏できる人たちっていうのがもっと増えてくればね、僕らの出番とかなくなるんですけど、
う
ん、
いやいや、そこはもう先行し続けてこう突っ走ってください。
じゃあ次はこれで紅白に
ですけど、ことあるごとに僕が言ってるのは松下奈緒に会いたいんですよどっかで突き進んでいったら松下奈緒と共演する時もあるかもしれないじゃない。関係者としてついていきますのでもうフライとしてでも行きますので、
この業界で放映が4月1日深夜ですんでよろしくお願いします。
はい、
フジテレビです。今週のトピック、トピックスオブザウィーク。
まあ最近もうブログに書くよりも先にここで言ってしまおうっていう感じなんで。
ドゥエルクリックですか。
この実は僕このポップクリップっていう iPad とか iPhone ってあの選択範囲を選ぶと上にポップアップでカットしますかペーストしますかとか、
はい、
辞書引きますかっていうメニューが出てくるじゃないですか。
あ、これこの間言ってませんでした？
はい、言ってました、言ってました。
うん、おすすめ、
おすすめで
言っていた、 Mac アプリで、
はい、そこのメーカーが、その開発者が出した最新プロダクトなんですけど、うん、これがそのマウスを移動させて、マウス止めた時点でその場所をクリックしてくれるんですけど、実は今もこれを使っていて、まあ、これを使ってることによって、その操作中にクリック音とかもマイクに乗らないからいいなと思って使ってるんですけど、僕が知ったのは Mac の手書き説明書っていうサイトでも紹介されていて、ただ単にマウスを止めたところでクリックするとかじゃなくて、コンテキストを読んでるんですよね。だからタイトルバーのあたりだったらドラッグにしてくれるとか、メニューバーのあたりだったらもうすぐメニューを開いてくれて選択できるとか、そのマウスのいる裏側の位置をちゃんと認識してるんですよね、プログラムとして。でそれで挙動を変えていて、だらっとウェブブラウズしてる時とかあるじゃないですか、
はい、
そういう時とかはすごい楽だと思います。
でも一つちょっとこれ怖いなと思うのは、
はい、
あの広告のところにこうたまたまそのマウスカーソルを持っていきそうになった時にクリックしちゃわないですかね。
今のところ思ったよりそのミス動作は僕はなくて、であとこれさらによくできてるのは、そのマウス止める時に2本指で止めるとクリックしないんですよ。で普通スクロール2本指スクロールするじゃないですか、うん、だから止めながらもう2本指にしちゃって、あとスクロールみたいな、こうそうするとあのマウスのクリックが制御でき抑制できたり、無駄なマウス動作をしなくなる、いろいろ作業効率が良くなるなと。
でもクリック回数多すぎるとね、あの腱鞘炎にも良くないし、
まあ僕の場合は例によってそういう腱鞘炎軽減というモチベーションも強いんですけど、ホットキーで自分で設定してすぐオンオフとかもできるので、もちろんこの時には使わないとかも、これでフォトショップとか使うと大変なことになるんですけど、アプリごとに使わないとかもできるので、カンコレとかこれでやったら相当いいんじゃないですか。最近あまりやってないけど。さらに Mac Utility ネタ続きなんですけど、MacBook Pro 15インチでもおすすめな必須ユーティリティバーテンダーってことで、これは自分のブログで先日紹介した記事なんですけど、こうあまりにもステータスバーのアイコンが増えすぎちゃって、こうアクセスできないことが多いなとは思ってたんですよね。なんか魔が差して入れてみたんですけど、したらもう本来これはもうシステム標準の機能すべきだなと、まあ、Windows はある意味それ標準になってるからすごく素晴らしいなということでおすすめしたいです。
ステータスバ
ー、松尾さんあんまりステータスバーにこう占領されていかない派ですか？
今 iMac で全体の4分の1ぐらいですよ。
そんなの標準の時点でそのくらい使えませんか？
あ、てか標準 と仮想ストレージ系以外は入れてないんで。
あ、僕は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 30個ぐらい並んでるんですよ。
ひでえ。
なのでまあもう本当に15インチのレティナディスプレイでももう並びきれないレベルになっていて、で今はそれをまあほとんど消すことで、ステータスバーのアイコンにステータスを表示する意味があるものは常駐していて、それ以外のなんかこうメニューにアクセスするだけみたいなやつも結構いるじゃないですか、
はい、
そういうのは全部中にしまってしまったっていう。で賢くてその通知が来た時だけ色変わるみたいなのあるじゃないですか、
うん、
ああいうやつはなんか指定した時間だけ表に出すとかもできるんですよ。超絶便利です。まあ、ちょっと同様のこう症状でお困りの方はぜひ。エアロプレーンさんの書いたブログの記事で、ドリキンがフリッカー仕様変更でフリッカー EX を修正してくれた話っていうことで、まあこれちょっとどちらかというとお知らせなんですけど、なんかフリッカー EX っていう JavaScript アドオンみたいなのを僕一応趣味で配っていて、まああの僕みたいにフリッカーで写真をホームページに貼ってるような人は、この JavaScript をあの HTML のヘッダーとかにコピペだけしといてもらうと、勝手にそのフリッカーの写真見つけてエグジフ情報を下に追加してくれるっていう、まあ、シンプルなツールなんですけど、これがこう地味にそういう写真好きなブロガーに、まあ、結構使ってもらってて、塩先生とかをはじめとして、そこ面白いんですよね。どういう人がどういう写真 どのパラメーターで撮ってるかとかすごい勉強になるので、カメラ好きにとってはなんかまあみんなもっと導入してくれよっていう感じなツールなんですけど、でこれが突然そのエアロプレーンさんにこの間連絡をいただいて、イグジフが出る写真と出ない写真があるよみたいなことを言われて、デバッグしてたらなんかフリッカーの仕様がドキュメントには反映されてないけど勝手に URL の仕様が変わってたっていう、
あ
もうフリッカー大丈夫なのかみたいなそのそう、ここのブログにはいろいろ書いてくれてるんですけど、あの写真の URL はこういうこういう文字列っていうかこのドメインでこういう、パスのルールで定義されてますよっていう URL 使用書みたいなドキュメントが API のところにあるんですけど、
はい、
それと全然違う URL を送り込んできてるっていう、
勝手に変えてしまった、
勝手に変えてしまったっていうことで、まあなんか最近いろいろこうフリッカーのトップページの UI とかもガチャガチャ変えたりしてて、なんかコロコロ機能を変えてるので、まあ改善してるうちに気づいたらバックワードコンパチビリティなくなってたみたいな話だとは思うんですけど、
うん、
でまあ一応それに対応したので引き続きお使いいただけると嬉しいですというお知らせです。
でも人のカメラ設定とか分かるのっていいですよね。
いやものすごい勉強になりますね。あのプロの方とかはちょっとそれも、まあ、企業秘密とまでは言わないけど、あんまりそういうデータを出さないっていう人もいるんですけど、
そこ削除して投稿したりする人も多いですよね、
はい、いるけど塩先生とかそれを全公開してるので、そうブログ見るとそのどういうパラメーターでこの写真が撮られてるのかっていうのが一目瞭然じゃないですか。だからもうそれはすごい勉強になるんですよね。自分の好きな写真を貼ってるブログの人にピンポイントで声かけて入れてくださいとかって言ってもう自分のために普及してるんですけど、まあでも結構評判が良いのでよかったらっていうお話で、次のやつはあのポッドキャストセットアップフォーリビルド FM2014 年1月版みたいな、まあ、リビルド FM っていうまあ、ほとんどこのバックスペース FM がはこれをパクってる感じなんですけどもう勝手にお兄さんポッドキャストとしてますけど、まあ宮庵がやっているポッドキャストがあって、今回ポッドキャストを対応したんですけど、実は結構大変なんですよポッドキャスト対応って。あのやりたくなかった理由の一つは対応が結構めんどくさいっていうのがあって、そのポッドキャストのファイルをどこでホストしたらいいのかとか、
はい、
MP3 を RSS で配信するのかとか、あのお金さえ払えばその商用のサービスいくつかあるんですけど、まあそれでやるともちろんそのサービスにこう全部依存しちゃうじゃないですか、
はい、
だし、まあ、自由度もなくなってきちゃうしとかいろいろ考えていくと最適ソリューションが意外となくてっていう風に考えてたらもう YouTube でいいじゃんっていう感じになって、とりあえずまあまずどのくらい聞いていただけるかも分かんないし YouTube でやればいいじゃんっていう感じで最初 YouTube に始めたんですけど、ミアンはその僕らちょうど1年ぐらい前からポッドキャストを始めてやっていたので、まあかなりノウハウが溜まっていて、でそれをね結構彼も惜しげもなくそのノウハウを大公開していて、今回もほとんどそのアドバイスを従ってポッドキャスト対応したんですけど、記事自体は英語で書かれているんですけど、まあ いろいろソリューションもあるんですけど、まあ、今回使ってるのは実は GitHub ホームページ、バックスペース FM のサイト自体はあれ実は GitHub で動いてます。でだから GitHub 自体は公開のレポジトリを使ってれば無料なので、ただでホストしてもらってるっていう感じですね。で GitHub ってなんかすごくて、GitHub Pages っていう機能があるんですね。もともとはその GitHub ってソースコードを管理するページなのでソースコードを置くためのウェブサービスだったんですけど、そのだんだんこうその自分で作ったプログラムを公開するホームページとかも必要じゃないですか、
はい、
でそういうのを簡単に作れるようなページホスティングサービスみたいなまでどんどん始まってて、 HTML 自体をコミットするんですよ、レポジ GitHub のレポジトリに、
うん、
そうするとそれをあの変 CDN とかにこう勝手にミラーリングしてウェブサーバーに展開してくれる でかつ自分のドメインでマッピングできるんですよね。
その自分のドメイン使えるっていうのはすごく大きい
ですよね。すごいですよね。それはまず絶対なんで、性的なページは、まあ、決められた手順に従ってそのHTML をアップロードしてあげればそれがこう自分のドメインにマッピングされてホストできるんですけど、最近一部では話題のジキルっていう、これ知ってますか？知らないですよね。
名前は聞いたことあるけど、
クライアントで自分の手元で HTML を生成してサーバーにアップロードするみたいなタイプの、まあそういう意味では性的な HTML をジェネレートするブログツールなんですけど、 GitHub がこれに対応してて、マークダウンでその決められたディレクトリーにアンダースコアポストっていうところに決められた、日年月日みたいな感じでダッシュです区切ったテキストファイルを置いておくとそれが勝手に HTML に変換されるみたいな、そのかなりこう手順ベースな感じのブログツールなんですよね。だから全然あのムーバブルタイプとかワードプレスとかとは違って HTML のフォームとかなくて、自分のエディターで単に生のテキストエディターをしてそれを特定の場所に特定ディレクトリにそっと置いておくと勝手に展開されるみたいな。プログラマーとかには逆にこっちの方が全然管理しやすいので流行ってるんですけど、このツールを使ってサイトを構築しておくとその更新したファイルを GitHub にコミットするだけでサーバー側で自動的にその静的な生成するロジックというかプログラムを動かし、ジキルを動かしてで展開してくれるんですよね、ページに。なので今後はこう松尾さんもあの僕らの GitHub のページに、僕が今回例えば新しいエントリー今回10回目公開しましたみたいなブログを書くじゃないですか、
はい、
そしたらその一つテキストファイルをポコッとディレクトリに置いといてで GitHub でコミットするだけなんです。
あ
っていう
FTP とかする必要ないと、
もうないんですよね。でできるので、でかなりそのですかね、本当プログラムツールっぽくなってるんですけど、その分いろいろこう静的なんですけど、自分でタグとかいろいろつけてそのタグに共通するページを引っ張ってきて独自のテンプレートを作ったりとか、うん、RSS とかもまあそれで自分で自由にフォーマット変えられるので、今回それでポッドキャスト用のフォーマットを書き出したりとかもしてるんですけど、これがねなかなかものすごいよくできていて、もうあわよくば自分のブログもちょっとこれでやってもいいんじゃないかなと思うぐらい今ちょっと気に入ってますね。
日本で使ってる人結構いるんですか？
まだあんまりいないんじゃないですかね。でも結構そのプログラマー系でこっちではあの認知度上がってますね、かなり。
じゃあ先週石谷さんに焚き付けた GitHub 文系本さらに追加ですね。
確かにあれ本当に書くべきですよね。僕もあの後本当に真剣に書くべきじゃないかなと思っていて、でまあこれを使うとジキルと GitHub を使えばまずウェブサーバーは公開レポジトリでやればまあお金がかからないよと。やっぱりただ GitHub にそんなにバイナリーをボンボン置けないので MP3 はどっかにホステスする必要があるんですけど、まあ僕の場合たまたま自分でブログをやっているサーバーがあったので、まあ、MP3 はそこに置けばいいかなと思って。
あ、なるほど、はい、そうあの GitHub 使うって話した時に MP3 の置き場だと転送量を超えるよっていう話を、
はい、
同僚からアドバイス受けたんで、
はい、
それはそういう風になってるわけです
ね。そうなんですね。ただそのジキルも単に MP3 に対して静的にリンクしてるだけなのでどこに置いてても関係ないのでそこに置いていて、で RSS はそのジキル自体が書き出すんですけど、まああのそれだけでやっちゃうとその自分でログとかを解析してどのくらいの RSS が購読されてるかとか見るの大変じゃないですか。なのでまあ今まではフィードバーナーっていう Google がやっているフィードを加工して解析してくれるサービスが今もあるんですけど、ただあれなんかいつ終わってもおかしくないみたいな感じになっていて、
あ、まだ続いてるんですね。
そう、一応なんか一回終わるとか言ってたんだけどなんだかんだ続いてるんですよね。ただもういつ終わってもおかしくないので、
最近ね、あのいろんなものを終了させてるんで、
そうそうそう。で今はフィードプレスっていうやつがいいよと宮に教えてもらって、これにはお金を払いました今回やって。でこれ ちゃんとドメインをマッピングできるので、自分のドメインでフィード自体を入ってるんで、仮に違うサービスに乗り換えたとしても、まあ、URL だけはキープできたりするじゃないですか。
はい、
そうしとかないと、なんか後でこのサービスがダメになったっていう時に、みんなに RSS の、 あの URL 更新し直してくださいとか言うと、結局購読してもらった人をそこでみんな失っちゃったりする可能性もあるので、まあ、そこはちょっと慎重にやった方がいいかなと思ってやりました。年間30ドルかな、なので3ドル以下ですね。ジキルのこのウェブページもなんかちょっと凝ったようなデザインにしていても、ジキルテンプレートとか調べると結構フリーのテンプレートがもう出てて、これとかほぼそれを適用しただけです。でもなんかこじゃれたやつがあってよかったなと。あの一番手っ取り早いのは、MP3 だけどっかにホストしておいて、その MP3 のリンクをタンブラーにブログ作ってリンクする。タンブラーでその MP3 をリンクするエントリーをひたすら書いていけば、タンブラーはポッドキャスト対応しているので、そのまんまその RSS が多分 iTunes で購読できるんですけど、何も考えずに一番手っ取り早くやるのは多分それですかね。ホストだけどっかファイルだけ置く場所を決めといて、その URL をタンブラーに食わせてブログにしちゃうっていうのが一番早いかもしれない。ただちょっとまあジキル使ってみたかったりとか、いろいろあの個人的興味もあったんで、 GitHub ページをもっと使ってみたいとかあったんで、今回は僕はこのアプローチにしましたけど、なかなかね、だからポッドキャスト意外と参入障壁が高いなと思って、あのいるんですけど、まあ、最近絶賛ハマっていて、やってても面白いし、もっとなんか聞きたい、自分も聞きたいじゃないですか、いろんな人のポッドキャスト、
はい、
なのであのこういうのを参考に新しいポッドキャストが増えるといいなと言っていたら、信行佐藤さんって友達が今度そのリビルド FM、 バックスペース FM についてリデザイン FM っていうポッドキャストを僕が冗談でスカイプでノブさんも絶対やった方がいいよとか言ったらすごいなんかフットワーク軽くて、じゃあ収録してみましたとか、もう実際に始めてしまったという。一人トークで頑張ってるんですよ。でも第1回目からなんかクオリティが高くて、まともなクオリティの元取るだけでも我々結構苦労したじゃないですか。
そうですよね
っていうかまだしてるじゃないですかだけどなんか1回目からすごい綺麗に音も取れてるし、でなんかその切り替えのエフェクトとかも全部ちゃんと作ってて、なんかさすがセンスあるなと思ったんですけど、超局所的にポッドキャストが流行っている感が楽しい今日。
みんなもやりましょう、
ね、ポッドキャスト対応にしてオフラインで消えるようになって、で倍速再生とかできるようになったので、
ああそう 1.5 と2倍
ですよね。であれ実は 1.5 は 1.2 倍だとかいう説もあるんですけどね。
えそうなんですか。
うんみたいですよ。なんかそれこそリビルド FM で言ってたけど、なんかアップルの 1.5 倍は実は 1.2 倍速で、本当の 1.5 倍にする API が別途あるみたいな。そのなんか
なんだそれは。
なんか 1.5 倍本気で 1.5 倍速にすると早すぎちゃって聞き取りにくいから、 1.5 倍は 1.2 倍ぐらいのことを指していて、2倍速っていうと 1.5 倍ぐらいを指しているっていう。
それ嘘じゃん。
だからよくわかんないんですよね。
あ
っていうのをまさにそっちの向こうのポッドキャストで聞いてて、へえ面白いなとか思って。
でも 1.2 倍だって確かに使わないもんね。
うんそうですよね。
2割上がるだけだったら、
うん、まあ確かになんかなんとなく 1.2 倍にしてて、その1時間番組を30分で聞いてるつもりが30分以上聞いてるよなっていう気はしてたんですよねそういうことだったのかと。
ああ
うん
ポッドキャスト勉強になりますね。
いや勉強になりますね。本当もっと日本で流行ってほしいですよね。
これ先週に続いてなんですけれども、 DTM ステーションという藤本健さんという音楽系ライターさんの、ウェブページで、タイトルが PC との USB 接続で威力100倍 ポケットミクの実力を探る、
はい、
でポケットミクっていうのが、まあ、はがき台ぐらいのサイズのガジェット楽器で、スタイラスがついてて、それでキーボードを触ると初音ミクの声で歌ってくれるというものです、
うん、
で中にはヤマハの音源チップで NSX1 というのが入ってまして、これはボーカロイドをワンチップに収めたもので、それに音源として初音ミクが入っていると、
うん、
初音ミクってまあ、これまでソフトウェア音源で PC とか Mac とかでしか動かなかったんですけれども、それがなんとワンチップになって、
うん、
5,000円で買えてしまうと。でそれは PC と接続しなくても単独でもまあなんとか使えるんだけれども、
うん、
今回はその PC と接続してその歌詞を自由に変えられたり、いろんなアプリも使えるようになったという記事です。でこれ先週現物を見てきて、
はい、
そこである程度の記事を書いたんですけれども、その後にちょっと発表があって、3月7日に六本木アートテックナイト、
うん、
ナンバーワンというイベントがありまして、そこで、ヤマハの人がこのポケットミックを使うためのウェブアプリというのを紹介したんですね。
ほう。
でそれに関する詳細がここで、書かれているというものです。
ウェブアプリっていうことはこうい
でウェブミディ API というのが Chrome の新しいバージョンに実装されてまして、
うん、
でその上だと、まあ、MIDI のコントロールができると。でそれ自体がソフトウェア音源になったりとかもするし、このポケットミックは MIDI のインターフェースが USB でつながるようになってるんで、それの制御をブラウザからできると。 Chrome があればそれが Mac であっても Windows であってもあと Chromebook であっても多分できる。で USB でつなげればMIDI キーボードとかから初音ミクの歌声を操作することができると。自由に歌わせたりすることもできると。
これすごいですね。
すごいですよ。
うん、
Chrome ってそこまでできるとは思ってなかったんで、
うん、
いや Google すごいなと。
そうですね。 API を、まあ、普及させるにはこれこの上ないデモというかデータではあると思うんですけどね。
このチップ自体が MIDI のシステムエクスクルーシブというデバイスに依存したデータを通知の形で送受信ができるわけですよ、
うん、
でポケットミクの起動音変えたりとかもこれでできたりとか、あとボタンの割り当てもそのウェブアプリで全部できちゃうと。
へえ。それは確かに安い。っていうか初音ミクって最初 Windows 版しかなかったですよね。
はい。
結構 Mac 版になるまで時間がかかりましたよね。なんかみんなこれのために VMware 入れたり、
あクロスオーバー Mac と
か、はい、クロスオーバー Mac で頑張ったりとか、うん、なんかその時点で僕は結構泣いたっていうか、そこまでし、まあ、僕にはそこまでの情熱がなかったというか、
うん、
ちょっと遊んでみたいなと思ったけど、クロスオーバー Mac 使うのはなとか思ってて、
うん、
それぐらいだったんですけど、まあ、気づいたら Mac 版ようやく出てて、そっからこのなんていうんですか、専用端末になるまでの速さがすごいですよね。進化がすごい。
最初から対応してくれよとかいうね泣き言も言いたいですけど、
うん、
まあみんなの手の届くところまで持ってきてくれたのは素晴らしいなと。
この音源のデータとかもだから書き換えれるってことですか？
初音ミク そのボーカルのところ自体は書き換えられないんですけど、
うん、
このポケットミクには、フラッシュロムがある程度容量があってて、はい、それが64文字入れられるものが15セット。でそれをボタンの割り当てで呼び出すことができるんですよ。
はい、
あ、だからそこに歌詞をストックをしておけば、
あ、
それを押して、キーボードを触るとアイウェオとか愛してるとかトリキン大好きみたいな、歌を歌ってくれる。そのメロディー自体はこの鍵盤で押した通りになるんだけれども、そのドリキンというのがジュングリで、
あ、すごい。これ完全にもうじゃあこれだけで本当に曲が作れるっていうか歌わせられる。
そうなんですよ。ボーカル歌えない人も、
うん、
これがあれば初音ミクの声で歌うことができる。
すげえな。
スタイラス使ってポルタメントっていうのができるんで、
はい、
あの音階と音階の間をこう滑らせて、うん、低い方から高い方にギュッとかいう感じで、
はい、
あの人間らしい発音することができるのも特徴ですね。
へえ。っていうか iPad 版の初音ミクアプリとか出てこないんですかね。
あ、ね、iPhone と iPad 用には iVocaloid っていうあのヤマハが出しているアプリがあって、
はい、
それは3種類のボーカロイドのアプリがそれぞれあるんですよ、
はい、
VY1 という女性のものと VY2 という男性のと、
あ、あるんです
ね、ともう一つ青木ラピスっていうちょっと可愛らしいアイドル系のバーチャルキャラクターのがいて、
はい、
でそこに初音ミクが出てくるかなと思ってたんだけども、その前にこうハードウェア版が出てきた、
うん、これねそのまんまこのハードウェア iPhone、iPad とかでソフトウェアで実現できそうですよね。
なんですがあのリアルタイムでやるには CPU 性能が足りないんですよ。
そうなんですか。じゃあこのデバイスの方がまあその
これだけなんですよ、あのリアルタイムでできるのは。
へえ。
なんか演奏しながらそれに合わせてあのハスミク専用のプレイヤーパフォーマーが、
うん、
ボーカルを合わせることができると。
ああ。
例えば僕はあのギターでバッキングやってて、それでドリキンがあの初音ミクのコスプレをしてこれを演奏すれば
まあそこに一番必要性を感じないですけどね
ハッカーは買うべきですね。
これってこの大人の科学マガジンが売り切れちゃったらもう手に入らなくなるってことですかね。 2,3 個買っとかないといけないじゃないですか。
うん、僕は 2個買っちゃいましたけどね、
うん、
予約しましたけど。
そうなりますよね、
うん、
あでもそうか、これまだ実は発表されて、あ発売まだされてないんですね。
4月3日です。
おじゃあちょっとこれを聞いて皆さん買っていただいて
今ね Amazon 本の総合ランキングで2位なんですよ。
もう本じゃないですけどねここまで来ると
本はね16ページだっ
す短いそれはひどい。しかしでも逆に言うと 本の方がランキング厳しそうな中で総合1位ってすごいですね。
しかも5000円の本ですからね。
うん、確かにすごいな。ちょっと
でこれでストリートミュージシャンが全部ミコの声で歌ったりするとこれはもう SF ですよね
完全マクロスみたいな。なんかちょっと楽しみですね。じゃあこれぜひあの発売されたらじゃあ松尾さんこれでバックスペース FM を途中あの演奏コーナーを、
そうですね、
はい、いいんじゃないです
か、
はい、演奏コーナー作ってください。
じゃあジャスラックに引っかからないようなものを、はい、適当に
お願いします、
はい、とか今日あの公開されたものなんですけども、
はい、
キノマクリエイトという、
はい、
これは英文だけの、サイトなんですけど、
うん、
JavaScript Powered Internet of Things Construction Kit、
うん、
あのもののインターネットと言われているあのインターネット of Things IoT というやつです。まあ、こうガジェットで、
はい、
アルドゥイーノとかラズベリーパイの親戚みたいな感じですかね。
うん、
でそのボードとあのキットが入ってて、それを JavaScript でプログラミングできるというものらしいです。でこれデモンストレーション用のビデオがあって、
はい、
それを見るとですね懐かしい人が出てきまして、
はい、
ピーター・ハディ、
はい、
元アップルのあのクイックタイムグルー
ですよね。クイックタイムの作った人みたいな感じですよね。
で彼が自分で持ってる会社のキノマという、キノマ自体は確か買収はされたと思うんですけれども。
そうですよね。
そのキノマのブランドで今度はハードウェアを作ったと。
うん、キノマってもともとあれですよね、パームの時代とかにだからピーター・ハディでクイックタイムを作って、その後キノマプレイヤー作って、今もう知らない人いますかね。PDA の 走りですよね。あの iPhone の祖先みたいなもので、その中でこうモノクロの動画を再生するとかいうのの独自のプレイヤーを作ったりしてましたよね。
でその後で Android とかその Windows フォン向けにミドルウェアを作ってたんですよね、
うん、
そこのプレイヤー部分と、あとその、プレイヤー環境のミドルウェアを、まあ、これまでの蓄積があったんでそこで提供しましたと、
うん、
というのをしばらくやってて、その後買収バイアウトされたんですけれども、
うん、
で多分同じメンバーで今回もやってるのかな。でこれをインディーゴーゴーというあのキックスターターみたいなクラウドファンディング で、うん、で今出資者募集をしてますという。
なかなかそのあれですよね、ラズベリーパイとか Arduino にも近いけど、 JavaScript だけで制御できるっていうのは、
うん、
他よりも違うのかな、
ね、あとそのミドルウェア部分をとかその GUI の部分を多分もう提供してるんですよね
これ。うん、
でそこはソフトウェアの開発力とそのこれまでの蓄積があるんで、
うん、
でもうほんと JavaScript さえ組めればあとはもうアプリできますよと、
うん、
といった感じなのではないかと。
QVGA の、タッチスクリーンと800メガの ARM と Wi-Fi と Bluetooth と USB2.0 と USBOTG って何ですか。 On the go、 On the go は USB 機器同士を直接イン、接続するインターフェースの規格です。パソコン等のホストを必要とせずに動作時にホスト機器を動的に切り替え拡張したものだと。だからこのデバイス同士がきっとなんかチェーンしてつなげられるみたいな感じなんでしょうね。でマイクロ SD とスピーカーとマイクとカスタムライトウェイト Linux の上にキノマプラットフォームが載っていますと。 JavaScript と Eclipse ベースの IDE もついているよと。 Mac と Windows でも動きます。見た目があの若干あのチャンビーを思い出すか、ね、
ああそれは、うん、ありますね。
ねチャンビーとかもある意味本当はこの手の走りだった感じなんですかね、うん、ただより柔軟性の高いものが求められてるって感じなのかな、
うんうん、ただ多分値段はこっちの方が手に入りやすいのかな。70何ドル、
うん、すごいですよね。このくらいの機器が70何ドルで普通に買えてしまうっていうのは恐ろしいですよね、
うん、
まあこれに関してはじゃあ近日交渉して例の人を参加交渉。
あそうですね、なんかあの知り合いで関わってる人がいるらしいので、
はい、ちょっとあのもしあの許可が出たら中の人を呼んでみて、もっと細かい話
でピーターも参加してもらったりとか。
おお、それはそれはいきなり大物ゲストですね。
英語で喋んないといけないから困るな。
確かに。それをこう配信するのも困るっていう。
あ、そうですね。
そうですね。
だまあ聞きたいことがあったらあのまああのピーターにも聞けると思うんで。
うん、そうですよね。
はい。
じゃあそんな感じでこう次回につなげる感じにしましょう。
ついに念願のポッドキャスト対応をした第10回目の放送はいかがだったでしょうか。なんと iTunes ポッドキャストで初登場テック部門1位、総合でも8位にランクインしました。興味がありましたらぜひ購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは http://backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどお気軽にコメントいただけると励みになります。来週もよろしくお願いいたします。
はい、
というわけでどうもありがとうございました、はい、
来週の順位が気になりますね、もうこれ以上は順位に語らないみたいな。
いやちょっとお友達にも紹介していただいて、はい、ぜひこういうあのポッドキャストがあるからサブスクライブしてくださいねっていうことを広めていただけると嬉しいです。Don't get down.